マンホールって普通のマンホール？
普通ではない。僕は世界中のたくさんの国、さらにはたくさんの都市をとても素晴らしいマンホールのためだけに旅して回り、それを写真に収めるのさ。とにかく最初のを見てごらん。
いたって普通のマンホールね。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロン
ドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロ
ンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロン
ドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、ロンドン、The day on which you pay your chocolate debts.
チョコレートの借金。
I like that. チョコレートの借金。In Japan, on Valentine's Day, of course, as you remember, the guys receive chocolate from the girls. And that takes place on February 14th. 1 month later, on March 14th, it's the guys' turns to repay their chocolate debts. And they give girls and women chocolate. And this is called White Day. Now, White Day is a holiday that was born in Japan.So we want to help everybody out there experience what White Day is like, basically to receive something on March 14th. In order to do that, we came up with a special promotion. 28% off plus one lullaby song sung by our one and only Sakura.
Sakura-san no uta?
That's right. Which she created for her soon-to-be-launched in the store, Sakura's Top 12, where she goes in and explains her 12 favorite lessons.So you're going to get one free song. Now, to redeem this, simply go to the sign-up page or your account page, use the coupon code WHITEDAY in the coupon field, and receive an instant 28% off plus one song, one lullaby song, sung by Sakura. Now, Naomi-sensei, do you know why it's 28% off?
わからない。なんで?
Well, what day is Valentine's Day?
2月14日。
February 14th. And what day is?White Day.
3月14日。今日ですね。
So, 14 plus
14
is
28.
That's right. Put them together and you get 28% off.
What about the February and March? 2 and 3.
That's just for show.
Ah, そうですか。
They have names, so they don't count.
なるほどね。
So, you're going to get one free song plus 28% off any subscription. Just stop by, enter in the coupon code White Day.And have a great white day.
こんにちは、夏子です。
ナオミです。
Peter here. Upper Intermediate Lesson Number 10. Cherry Blossom Showdown Part 2.
中上級日本語講座第10回。これ、お花見対決のパート2ですね。
おお、何が起こるんでしょうか。
何せお花見ですからね。
命がけですよね。
前のレッスンでも説明しましたけど、日本人はお花見についてはとってもシリアスなんです。
会社を休んで場所を取ってる人もいますからね。
だいたいお花見3月の終わりか4月の初めが多いので、この時期というのはちょうど Japanese Fiscal Year の始まりなんですね。こうとかも全部ここで始まるんですけど、だから大抵新入社員の最初の仕事だったりするんですよね。お花見の場所取り。
あと年に何回ぐらい花見しますか、夏子さん。当然なんですけれども、花見シーズンの中で何回花見しますか。
いや、全然しないこともありますし、するときは、2、3回することもありますしね。 It depends on the year。 そのぐらいみんな真剣なので、前回のストーリーでは大原社長の会社の人と、
はい、
田島社長の会社の人が、
はい、
お花見の場所のことで喧嘩を始めちゃったんですよね。
そうですよね。大原社長と田島社長はもともと犬猿の仲、とても仲が悪いんですよね。
そうそう。
で、今日は何が起こるんでしょうか。今日の文法は2つあります。何々に決まっている、それから1つ、この2つですね。
じゃあ早速聞いてみましょう。
ひどい、ちょっとひどいじゃないですか。
我々は関係ないよ。我々がやったなんて証拠は？
ここを占領してるのが明らかな証拠でしょ。
朝来た時は何もなかったからね。
嘘だ、あなたたちがやったに決まってる。
チミー、言いがかりは困るよ。 緑山出版の連中はいつも汚い真似を。
なんだと？
まあまあまあまあ、お二人ともせっかくの休日なんですから、ここは余興も兼ねて一つお酒で決めるのはどうでしょう。
お酒？
お酒の飲み比べをするんですよ。
飲み比べ？
青山出版さんとうちから代表者を一人出して、どちらが飲み続けられるか競うんですよ。で、勝った方がこの場所を使えるわけです。
何ですかそれ。
青山出版さん、まさかおじけついたんですか。
何を？緑山の連中には負けられん。受けて立ってやる。
次は英語が入ります。
ひどい。ちょっとひどいじゃないですか。
This is awful. Just awful.
我々は関係ないよ。我々がやったなんて証拠は？
We have nothing to do with that. What proof do you have that we did it?
ここを占領してるのが明らかな証拠でしょ。
You occupying this space is clear evidence.
朝来た時は何もなかったからね。
There was nothing here when we got here this morning.
嘘だ。あなたたちがやったに決まってる。
That's a lie. You guys did it.
チミー、言いがかりは困るよ。
Hey, don't make us the bad guys.
緑山出版の連中はいつも汚い真似を。
The guys at Midoriyama Shuppan Company are always playing dirty tricks.
なんだと？
What did you say?
まあまあまあまあ、お二人ともせっかくの休日なんですから、ここは余興も兼ねて一つお酒で決めるのはどうでしょう。
Oh, come on. Settle down a bit.Today is a day off for both of you. Why don't we try to enjoy our time? Why don't we have a drink?
お酒?
A drink?
お酒の飲み比べをするんですよ。
Yeah, we'll see who can drink more. A sake duel.
飲み比べ?
A sake duel.
青山出版さんとうちから代表者を一人出して、どちらが飲み続けられるか競うんですよ。
We'll get one representative from our company and Aoyama Publishing and see who can continue drinking the longest.
勝った方がこの場所を使えるわけです。
The winner can take this spot.
何ですかそれ。
What is that?
青山出版さん、まさかおじけついたんですか。
青山 Company さん、you're not scared, are you?
何を？緑山の連中には負けられん。受けて立ってやる。
What? We can't lose to Midoriyama Company. We'll take this challenge.
さっきピーターさんが年に何回お花見しますか、お花見シーズンの中で何回お花見に行きますかというふうに聞いていましたが、お花見シーズンっていうのは東京だと何月ぐらいなんですかね。
グローバルウォーミングで早くなってるっていう噂もありますけれども、うん、だいたい3月の終わりから4月の初めぐらいですね。
賛成できません。
なんで？
なんで？
あの、私の考えが2月からですね。梅が、
あ、梅ね、
うん、梅のお花見だとそのぐらいの時期から梅咲いてますからやることもあります。
あ、そうですね、
はい、外でピクニックするには寒い時期ですからね、まだね。
まあそうですね。でも頭の中で2月の半ばから4月の半ばまで花見シーズンですね。間違ってるかもしれませんね、私の個人な。
日本は南北に長いので、あの南の方だったら2月ぐらいから咲き始めて、北の方だと、まあ、北海道なんかは5月ぐらいですもんね。
そうですね。沖縄なんかだともう2月はお花散っちゃってますからね。
ああ、そっか。
うん、そう、面白いんですよね。日本には桜前線っていう言葉があるんですよね。
チェリーブラッサムフロントライン。
そう。だから今桜の花がどこで咲いているかというのをこうラインにすると、そのラインがだんだん南から北に上がっていくんですよね。
So there's this imaginary line that starts when the first cherry blossom blooms, and it slowly starts out from all the way in the south in Okinawa, all the way north to Hokkaido.
そうです。3月から4月ぐらいになると、テレビの天気予報なんかでもね、必ずこの桜前線、今ここですみたいな感じで紹介するんですよ。
今週の土曜日が見頃だと思いますとかね、
そうそうそう、
よく紹介されたりします。
ああ、そうですね。そして私たちが東京にいますから、頭の中で3月、
うんうん
う
ん、
そうそう、そういうことですね。北海道の人は多分5月って思ってますよね。
そうですね、
はい、あの人によっては本当に桜が好きな人は桜前線と一緒に旅をする人もいますよね。
あ、南の方に旅行に行ってね、うん、だんだん北まで行くと、だんだんいつも桜が咲いてるって素敵ですね。
あ、そうですね。そうすると だいたい2月から6月まで日本にいらっしゃったら、いつでも花見も遠いところ行ったら、
うん、どこかでは桜見られますね、きっと、
うん、
日本ってすごいですね
では単語に入りましょう。最初の単語は証拠、
evidence, proof。
動かぬ証拠、
hard evidence。
動かぬのぬっていうのはないと一緒でネガティブな意味なんです。
あ、そうですね。
例えば動かぬ証拠をつかんで犯人を逮捕する。
To obtain hard evidence and capture the criminal。
証拠、ニュースなんかでもよく出てくる言葉ですよね。
そうですね。
次は占領、
Occupation, capture, possession, have a room to oneself。
これは多分本当はミリタリーの言葉に近いんだと思うんですけど。
あ、そうですね、
うん、でも今は general term でoccupy というような感じで使いますね、
うん、
occupy the place。
電車の中で男の人が足を広げて2人分の座席を占領しているとかね。
That guy stretched out his legs and occupied two seats。
うん、よくそういうマナーの悪い人いますよね。
いますね。
いますね。靴を脱いで
靴を脱いで、
靴を脱いで、はい、ピーターじゃなくて。
いや、違いますよ。靴を脱いでよくあるでしょ、席、あの向き合う席があるでしょ。
ああ
、旅行するときとかに、
はい、
あの、あ、なるほどね。
靴を脱いで、
ロングディスタンストレインの話ね。
そうですね。え、でもあの地方の方にもあります。
あ、そうですね、うん、でもそういうところの電車は多分あまり混んでないから占領してても多分そんなに文句は言われないかもね、う
ん、夏子さん差別しないでください。
差別してませんよ
まあ地方でしたらもういいんじゃ。すみませんでした
地方でしたらもういいんじゃ。
誰もそんなこと言ってないよね、
うん、ま、山手線でやると怒られますけどね、
うん、山手線には向かい合うシートないから
次は真似、
copy, imitate, behavior。
真似には imitation という意味もありますが、今日のダイアログでは behavior という意味で使われています。
そうですね、2つ意味がありますね、
うん、今から言う2つのセンテンスの違い、リスナーの皆さんはわかるでしょうか。バカな真似はよせ。二つ目はバカの真似はよせ。バカな真似だとバカみたいな行動はやめなさいっていうことですよね。
そうですね。だから Don't be stupid という意味になりますね、
うん、
ところがバカの真似はよせ。
Don't mimic stupid people。
そういう意味になりますね。あのバカというのがバカな人という意味で使われていて、その人のイミテーションはやめなさいという意味なんですね。
何々の真似をするというのが to copy とか to mimic というような意味なんですかね。ピーターの真似をする、夏子の真似をするとかで、ね、to copy somebody。
日本語難しいですね
次は
余興、
sideshow, entertainment。
これはメインイベントではなくて、ちょっと他のお楽しみというような感じで使われますね。
そうですね。パーティーの余興、結婚式の余興。
A sideshow at a party. しかし、sideshow in English, it has kind of a negative nuance.
あー、なるほど。そういうネガティブなニュアンスはないんですよね。
うん、
あのどっちかっていうとね、just for fun っていう感じのニュアンスです。
あー。
まあ余興で一つこんなこともやってみましょうなんて、 Let's try this just for fun っていう感じですね。
次はおじけづく、
To be seized with fear。
これ読み方難しいですよね。
そうですね、普通の読み方じゃないので、これは覚えてください。
最初の漢字は怖いという意味ですので、怖いという気持ちになるということですよね。
そうですね。
例文があります。
スカイダイビングをしようとしたが、飛行機の中でおじけづいて飛ぶことができなかった。
I tried to skydive, but I got scared on the airplane and couldn't jump from it.
ちょっとこれ恥ずかしいですよね。
うん、でもやっぱり怖いと思うな。飛行機に乗る前におじけづいた方が良かったですね。
そうですね。次の単語は何でしょう。
受けて立つ。
To accept somebody's challenge. Take up the gauntlet.
ここには2つの単語が入ってますね。受けるというのが to receive, to accept という意味で、 立つは stand up という意味ですね。だからなんていうかこう stand up and face the challenge とかそういう感じですかね。
あ、そうですね。彼の挑戦を受けて立つ。
I'm going to accept his challenge.
こんな風に使われたりしますよね。
そうですね。よくだからあのスポーツ、特にあの、うん、マーシャルアーツ系のスポーツなんかだと使うんでしょうね。
次の単語は連中。
Colleagues, company.
あの人たちというような意味でしょうかね。連中っていうのは。
そうですね。でもちょっとなんていうかあんまりいいニュアンスじゃないですよね。
うん。私はあまり使わないんで。男の人の使う言葉かなと思ったんですけど、
そうですね、なんていうかあの those guys っていう感じですね。あんまり丁寧な感じのする言葉ではないです。
連中という読み方と連中という読み方をする人がいるそうです。これはどちらも正しい読み方なんだそうです。
あ、そうなんですね。
連中の方が古いそうですけどね。
お、
私は連中というふうに読みますけど、
うん、私も連中って読んでますね。
では今日の文法に入りましょう。今日の文法は2つあります。1つ目は何々に決まっている。
It goes without saying. This expression is used to express the speaker's certainty about what he or she is saying.
何々に決まっているというのは絶対にそうだというふうに思っているときに使いますよね。
そうですね。 Strongly believe that という感じですね。
例えば
あなたがあのケーキを食べたに決まっている。
It goes without saying you ate the cake. I know you ate the cake.
絶対そうだというふうに思ってるってことですね。
そうですね。
はずというのも同じような意味で使われますね。
はい。
あなたがケーキを食べたに決まっている。あなたがケーキを食べたはず。どっちもほとんど同じ意味ですね。
うん。
But if there's difference...Maybe it's the viewpoint, perspective. 決まっているはすごく主観的。It's me. I feel that you did it. そういう感じですね。で、はずの方は It must be という感じで、もうちょっとオブジェクティブなニュアンスがあるんですね。もうちょっと客観的な感じがある。
So, に決まっている comes from your beliefs and what you think.
そうです。
Where はず can have a much more kind of
うん、シチュエーションとか、
Objective.
そうそう。あの、It's not always necessarily that way. It's very interchangeable.
次の文法ポイント、夏子さんお願いします。
次は、一つ。これ、one という意味ですよね。
そうですね。
でも、今日のダイアログでは違うふうに使われているんですね。
うん。何かを頼むときとかによく使いますよね。社長、一つお願いしますよ、みたいな。
So this usage of hitotsu is kind of an idiomatic one. It's used when you want to make an emotional break in the current situation and then ask somebody to do a favor or invite someone to do something.
これなかなか英語にするのは難しい言葉ですね。
そうですね。
この一つという言葉にすごく clear definition があるわけではなくて、It's kind of like a pause.
こう話題をこうね、ちょっと変えたりとか。
そうそう。
フィラーとしても使われますしね。
そうですね。
意味がないですね。
うん、あのもう少しね、意味がないわけじゃないの。あのカジュアルな感じになるんです。I'm not asking you something serious とか、例えばそういう感じですね。強いて言えば、あの、うん、何かすごく大事な相談事があるときには使わないけれども、ちょっと a little favor とかだと一つというふうに使ったりします。この一つというのは今言ったようにすごく英語に訳しづらい表現なので。うん、一番いいのはたくさんエグザンプルを見ることだと思うんですね。
そうですね。
で、あの今日の PDF にもたくさん載ってますので、いろいろエグザンプルを見て、あ、こういうふうに使われてるんだというようなことに慣れていってください。
一つ PDF をご覧になってください。
そういう感じですね。それでは今日はこの辺で。
じゃあまた。
ひどい、ちょっとひどいじゃないですか。
我々は関係ないよ。我々がやったなんて証拠は？
ここを占領してるのが明らかな証拠でしょ。
朝来た時は何もなかったからね。
嘘だ、あなたたちがやったに決まってる。
チミー、言いがかりは困るよ。
緑山出版の連中はいつも汚い真似を。
なんだと？
まあまあまあまあ、お二人ともせっかくの休日なんですから、ここは余興も兼ねて一つお酒で決めるのはどうでしょう。
お酒？
お酒の飲み比べをするんですよ。
飲み比べ？
青山出版さんとうちから代表者を一人出してどちらが飲み続けられるか競うんですよ。で、勝った方がこの場所を使えるわけです。
何ですかそれ。
青山出版さん、まさかおじけついたんですか？
何を？緑山の連中には負けられん。受けて立ってやる。